Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1646回、2月23日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは間もなく入ってきますよ。はい、あ、そうだ、最初に言っときます。コインは入れないでください。もう週末なんで、今日入れちゃうと来週消えてしまうんでね。はい、今もうすでに10枚入ってますんでね、十分持ちますんで、もったいないのでコインは入れなくて OK ですよ。けいちゃん、あおちゃん、こんばんは。今日は土曜日じゃないよ。今日はスーパーフライデーだよ。吉野家の牛丼の日だよ。結局もらわずじまいだったな。あ、アメリカンさん、こんばんは。そうですね、だいぶ暖かくなってきましたね。あ、イクラムさんもこんばんはです。いつもにね、吉野家あるんですけどね、車で20分ぐらいかかるかな。はい、なのでね、結局一度も吉野家の牛丼を食べに行かず。もっと近くにあるといいんですけどね。はい、リスナーさんでソフトバンクユーザーの方は食べたんでしょうかね、吉野家。なんか第1週目に混雑して吉野家がお詫びを出したっていう記事も上がってましたけどもね、その後はちゃんと出てるんでしょうかね、どうなんでしょうかね。はい、というわけで、すきちゃん、おかえりなさい。
こんばんは。
吉野家の日だよ。
知っとるよ。
スキちゃんは吉野家はどこが一番近いんだ？
出雲ですよ。
西にはないんか？
西はスキ屋しかないですよ。
そうか、はい、結局食べずじまい。あ、娘はね、お袋と一緒に多分今日お昼食べに行ってますよ。
いいなぁ。ただ
ただそれも2杯、だからお袋も多分食べてると思う。うん、そうそうそうそう。
あ、そうね、おこぼれ食べていいん？
誰が？
え、2杯どういうこと？
ああ、だから学生は2杯もらえるから、お袋と娘が2人で食べてると思いますよ、今日のお昼。
それはありなの？
あ、それで大丈夫ですよ。
へえ。
うん、あ、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。けいちゃん、おかわり。
おかわり。来月何もらえるんだったっけ、忘れちゃったな。
31じゃなかった？
あ、来月31か。
え、ちょっと待って、どっちにしても私食べられんけど、見てもないもん。
31ならなんとか。 食べようと思えば食べれるな。
腹立たしい腹立たしいったら腹立しない。
でもまだ来月、あ、もう来月は寒くはないか。
なんかソニーのイヤホンがもらえるっていうやつがあるね。
え、あ、抽選か。
9時、
うん、9時か。
9時ぐらい当たらんかな。あ、当たった。
嘘ばっかり。
5ポイント
あ、そうか、それは僕も応募できるのか。
あのスーパーフライデーについてくるじゃん。
スーパーフライデー、そうだね。
全然文句言ってやる絶対。田舎者にもちゃんとあれをこう、あれをくれって。何、
恩恵、
恩恵
恩恵。ちょっとこっちとくじ引いてみよう。あ、当たった。
5ポイント。
うん。それもこれ期間固定だから使えるのが決まってんだろ。3月1日まで。
すぐじゃん。
うん。
あ、1週間あるよ、でも。
1週間。1週間ですよ。あとポイント10倍っていうのもあるな、これ。
なんか、ヤフープレミアム会員さんはもなんか今なんかやっとるよね。
あ、それで10倍なのか。
うん、そうそうそうそう。
なるほどね。うん。ケイタ君こんばんは。一件もらえるの？吉野家？
何を言ったの？なんか子供みたいな絡みするな。
すきちゃんのレベルに合わせてくれてんだよ。
みっちゃんのレベルです
、はい、だいぶ暖かくなってきましたね。
夜はでも今朝雪降ってちょっとビビりましたけどね。あの、
いつもは雪は降らなかったと思うけど、車のフロントガラスは完全に凍ってましたよ、朝。
あ、うーちゃんだ、珍しい。
あ、うーちゃんこんばんは。こはくさんもこんばんは。
こんばんは。
あ、もう一度言っとこう。あの、今日はもう週末なんでコインは入れないでくださいね。もうすでに10枚入ってるんで、今いただいても多分来週の月曜日には消滅してしまいますんでね。もったいないので、コインなしでお願いしますね。はい、これ、まあ、多分9時ぐらい、9時前には終わると思いますけども、カーリングは終わってから始まるのかな、終わる前にもう始まっちゃってるのかな。
え、
カーリング女子
今日
準決勝
夜だっけ。
そうそうそうそう今日勝つとメダルが確定する、金か銀。負けたら、3位決定戦の方にもあるのかな。4チーム残ってるはずなんでね。
あ、今スケートやってますね。
あ、フィギュア。
はい。
あ、フィギュアはもう終わってるよ。
ハイライト。
うん。あのフィギュアはメダルなかったもん。
あ、そうなんすか。
うん。メダル届きませんでした。
カーリングはね、
うん、
これだ。8時中継。
あ、ほな、もう始まるのかな。ぼちぼち第1エンドが8時か8時半ぐらいからのスタートじゃないかなと思いますけどね。
あ、今ライブやってますよ。エンド1。
あ、エンド1、第1エンド
0対0。
まあまだ始まったばっかりだからね、多分。まあ決まるのは多分10時11時前ぐらいじゃないのかな、確か。結構長いですからね、長丁場。ということで、ん？
私見れない。
なんで？
早く
ね。ああ、寝なきゃいけないから。明日の朝結果教えてあげるよ。はい、ということで、まあ今週最後の空耳 IT ニュースお送りしていきますよ。はい、それではまず最初はトラベルを あ、URL 貼れる？
貼ります。
はい。まず最初はトラベルウォッチにあったキーです。
え、トラベルウォッチ？
トラベルウォッチ。
あ、トラベルウォッチ。
トラベルウォッチ。阪神高速定額1650円で1日乗り放題の阪神高速 ETC 乗り放題パス2018スプリングという記事が載ってました。阪神高速道路は8号京都線を除く阪神高速道路が定額で1日乗り放題の阪神高速 ETC 乗り放題パス2018スプリングを3月2日10時から販売します。対象期間は3月10日から4月の15日までの土日祝日の、13日間で、それぞれ各日4000名限定ということはそうですね。利用するには利用日 ETC カード番号車種などの事前登録が必要で、申し込みは専用ウェブサイトで受け付けますと。なお1枚の ETC カードで4回まで利用できますということだそうですね。
どういう仕組み？
あ、だから1日阪神高速何回乗っても定額ってことですよ。
え、でも4回までって書いてるよ。
あ、4回までっていうのはこれはこの、あの期間の間で4回使えるってことだけに、 4日間使えるってこと。で、料金は利用する地区によって異なり、全地区では普通車が1650円、軽自動車が1390円。これ2輪を含みますね。そして東地区、西地区と分けて、利用する場合には、普通車が1090円、軽自動車が940円ということだそうです。阪神高速は普通1回乗るといくら飛んだっけ今。結構高いんだよな。阪神高速料金ってどこで見れるのかな。確か700円ぐらい飛んでなかったかな。もっと飛んでだったかな。
はい。
だから3回ぐらい乗ると多分元が取れるんだと思うけどね。ということで、まあ、阪神高速乗られる予定がある方、まあ、平日はダメですけどね。うん。
みつさんこれ使えるじゃん。おしっこ
使いますよ。
おしっこしの時に。
ああ、お引っ越しの時使えるけど、阪神高速そんなに乗らないような気がするんだけどな。
あ、そうなのね。
まあ、ちょっと調べて使えそうなら登録しといてもいいかなと思いますけどね。ゆうちゃん今年最後って いや今年最後じゃない、今週最後だよ。
あんた今年最後言うたちゃうの。
言ったのか。ちょっと巻き戻してみようか。手無理よ今は。はい、それでは次の記事ですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。金曜夜の試合、フライデーナイト J リーグ来場で、ダゾーン会員にたこ焼き食べ放題という記事が上がってました。スキちゃんの大好きなたこ焼き食べ放題だって。
嬉しいな。
スポーツ映像配信のダゾーンは、2018年の J1 リーグにおいて、金曜日の夜に開催される複数試合を、明治安田生命 J リーグフライデーナイト J リーグパワードバイダゾーンとしてプロモーションを展開します。スタジアムに来場したダゾーン会員または新規加入者に抽選で選手サイン入りのユニフォームのプレゼントやたこ焼き食べ放題など 試合ごとに得点を用意しますということだそうですよ。
あ、スタジアムに行かなきゃいけないね。
そう、スタジアムに行かなきゃいけないんですよね。あ、ガンちゃんこんばんは。あ、ガンちゃん聞いてなかった。コイン入れちゃダメよって言ったのにな。飲んでるか。あ、飲んで、飲んだくれてますって書いてある。2018年の J リーグでは初の試みとして金曜日の夜に試合を行うフライデーナイト J リーグを導入します。開幕となる2月23日のサガン鳥栖対ヴィッセル神戸戦を皮切りに順次実施しますということです。あ、
今日からやってるってことですね。
そうですね。ダゾンは来場者にさらなるスタジアム体験をしていただくため様々な施策を実施するとして J リーグや各クラブと共同でダゾン会員などを対象にプロモーションを展開しますということで、今日がサガン鳥栖とヴィッセル神戸で、次が3月2日セレッソ大阪対北海道コンサドーレ札幌か。だからこれ順番だね。複数の場所でやるんじゃなくて。
そうだね。今日は佐賀、うん、
そう
で来、今度は大阪緊張スタジアム。
うん、多分あの香取線香の緊張だと思うよ。
なんだ緊張して。
それはねえよ。それはねえよ。いいな、とこ焼き食べ放題。
うん、すごいね、この佐賀のやつ、
うん、
あれなんだね、幸田美久さん、あ、
幸田、
試合前の国歌独唱、ジェジュンさん、ジェジュンさんによるハーフタイムライブの実施とか、誰ジェジュンさんって。
なんか韓国系の名前っぽいよな。
そんなのもあるのね。
まあ、あのスポーツ系の中継はダゾーンがほとんど買い占めてしまっちゃってるんでね。ダゾーンの天下っちゃ天下ですけどね。
最近なんかダゾーンのコマーシャルやっとるよね、テレビで。
そうそう、あのソフトバンクがスポーツの中継やるサービスやってたけど、それソフトバンクはやめたいってダゾーンに全部渡しちゃったからね。
うーん、
だから B リーグは今ダゾーンでしか、あ、今はじゃないか、5月以降、4月以降かな、 B リーグじゃないと見れなくなっちゃったんですよ。
B リーグ、
あのバスケットボール、
はあ、
松江にあるじゃん、はあ、あの試合もダゾーンが買い取ってしまいましたからね。
そうなんだ。
うん、ま、あのダゾーンは日本の会社じゃないんでね、もともとヨーロッパかな。で、あの、あれなんですよ。賭けを裏でやってるんですよ。海外とかよくあるじゃん。
トトとか。
どっちのち。あ、それは日本だけどね。まあ、日本でいうトトみたいなやつ。
あ、あの、カルトッチョ。カルトッチョじゃないな。
トトカルチョ。
それ。
カルトッチョ。ガンちゃんがカルトッチョ。
うるさいな。そんな名前だったなと思ったんで、つけてるんじゃん。
トトカルチョ。
似とるじゃんか。似とるじゃんか。
トトカルチョとか、ブックメーカーとかね。
ブックマーカーじゃない？
いやいや、ブックメーカー、ブックメーカー。ブックメーカーはスポーツに限らないですからね。例えば選挙、どこが、誰が勝つとかね、そういうのをやったりするんですよ。賭けでね。カルトッチョ。
カルトッチョって言うの。うさい、うさい、うさい、うさい。
はい。それでは次。宇宙ネタいきますよ。 アストロアーツさんの方にあった記事です。水星探査機 MMO の愛称募集という記事が上がってました。JAXA では2018年10月に打ち上げ予定の水星磁気圏探査機 MMO の愛称と搭載メッセージを4月9日まで募集中ですということだそうですね。宇宙航空研究開発機構 JAXA はヨーロッパ宇宙機構 ESA と共同で進めている国際水星探査計画ベピコロンボに基づき水星磁気圏探査機 MMO の開発を行っています。 MMO は太陽系で最も内側に位置する水星の周辺環境や磁気圏の解明を主な目的とする探査機で、ヨーロッパ宇宙機関の水星表面探査機 MPO とともに2018年度にフランス領ギアナから打ち上げられる予定ですと。2機は水星到着後に分離し協力しながら約1年間観測を実施しますと。 JAXA では MMO に対し広く一般に親しみを持ってもらう目的で探査機の愛称と探査機に搭載するメッセージの募集キャンペーンを行っていますということで、応募期間は4月の9日午前10時まで。応募方法は愛称募集サイト特設サイトがありますので、こちらで応募するか郵送もしくは JAXA 相模原キャンパス等に設置された特設応募ボックスで応募してくださいと。で、選定愛称提案者への特典ということで認定証及び記念品が贈られますと。探査機の名前つけてねってことらしいですよ。あと多分探査機にプレートかなんか載せるんで、それにちっちゃな字でメッセージが載せられる。まあこちらは全員参加できると思いますけどね。さあ、スキちゃんが今パッと思いついつくよ、素敵な名前を。
探査君
それ日本語じゃん。
え、英語じゃないといけんの？
っていうかヨーロッパ宇宙機構と共同開発だから、少なくとも日本語じゃまずいんじゃない？
じゃあカルトッチョでいいよ。
いいね、カルトッチョ。カルトッチョいいな。
いいでしょ、応募しよう応募しよう。応募してどういう意味ですかって聞かれるよね。
そうだよ、選ばれた時にはなんでその名前になったか言わなきゃいけないよ。まあ理由考えといてね。
はい。
はい、それでは次のニュースですけど、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル年内に新型 AirPods を発売か、 Hey Siri に対応し新しい無線チップを搭載という記事が上がってました。本日ブルームバーグが問題に精通した人物によると、問題？なんで問題なんだろう。アップルは早ければ年内にアップグレードされた無線チップを搭載した新型 AirPods の発売を計画しており、早ければ年内に発売されるモデルは耐水性能を備えることが検討されていると報じていますと。防水になるってことですよね。
ああ、汗かいてもいいってこと？
まあまあそういうことだよね。
雨に濡れてもいいってこと？
うん。
走ってもいいよってことですね、雨の日。
うん。今年発売される次期モデルはアップル内部ではB288 というコードネームで呼ばれており、同モデルでは AirPods をタップすることなく、へんへんと声をかけるだけで、Siri を起動できるようになるほか、
Siri って言ったらいけんってこと？
だから言っちゃいけんわね。 グループ接続を管理するために
ヘイシリ
アップグレードされた Apple 製ワイヤレスチップが含まれているとのことですと。また耐水性能については雨や汗に対応するものと見られていますということで、今気になる気になるさんの方にはその年内に耐水性のものが出るんじゃないかというふうな書き方になってるけども、他のブログでは耐水性になるのは来年だから第3世代の AirPods になるんじゃないかという記事もあるんですよね。
今は初代なんでしょ。
今初代です。でシリちゃんを立ち上げるためには、AirPods をトントンって2回叩くんですよ。それで立ち上げることができるんですけどね。それをせずに喋るだけで立ち上がってくれる。
なんで喋る。
ふんふん。
ヘイシリー。ふんふん。
ほらケイちゃんのとこ立ち上がっちゃったよ。すいません、よくわかりませんと言ってます。
私の iPhone 反応しないんですけど。
それは寝てるんじゃない。
寝てんじゃん、疲れて。
のぐすみさんこんばんは。こんなの見つけました。世界の料理、イタリアのレシピ、魚介のカルトッチョです。え、本当にあるの。
カルパッチョじゃないに、
うん、
カルトッチョだよね。
カルパッチョだろ。
カルトッチョ、カルトッチョってあるんだ。
ないよ、これおちょくってるよ。あるわけねえじゃん。
あるかもしれんじゃん。
あの、まあ、
Google 先生に聞いてみて。
はいはいの方は、Apple Watchの第3世代でもうすでに実現、あ、第3世代は別にあれか。第三世代じゃなくても動いてるか。アップルウォッチの方は。なんか歯に引っかかってる。でもこれ喋るだけで起動するってことはマイクが常にオンになってるってことは電池の持ち悪くなんじゃないかなって気がするんだけどね。
あなたいつも電池の心配するよね。
電池命だわ、ね、
そんなちっちゃいこと言うとですまん。
エアポッツだんだん電池の持ち短くなってきてるもん。
それはバッテリーが下手ってんじゃないですか。
まあそれもあるかもしれないけどね、うん、あの通話、電話で通話してると1時間半持たないもんな。
使いすぎだよね。
のぶすみさん、サルバトーレクオモの新鮮魚介の紙包み焼きカルトッチョ。ほんとか。ほんとかいこれ。
カルトッチョ、
お散歩さんシリーズ1でも使えるよ。音声応答が第3世代からかな。あ、そうそうそう。アプローチはシリーズ1から話しかければいけるの。
カルトッチョってあるよ。
あ、本当にあるの。
クップップップパッド。
ガンちゃんプップパッド。
カルトッチョで違う。カルトッチョで検索したら出てきたよ。みんなが作ってるって。
のぶすみさん本当だった、ごめんね。
魚介のカルトッチョ。
へえ。そうなんだ、あるんだ。でもスケちゃんその気持ちなかったじゃないでしょ。
いや、そんな言葉を聞いたことがあるな
って。嘘つけ。
嘘つかんよ。本当なの。わら、すごいじゃん。私ってすごいよね。なんかさ、自分で意識していない知識が溢れているんですね。
要は無意識ってことじゃん。
違う、潜在能力です。潜在意識の中にちゃんと博学が刻み込まれているのだ。
それなんか洗うの。
はい、次行こうで。
はい、それでは次も気になるキーナーさんの方にあった記事です。エアパワーは来月発売か。アップルウォッチに対応するため特殊な構造を採用との情報もという記事が上がってました。アップルが昨年発表したワイヤレス充電マットエアパワーですが、本日マックお宝鑑定団ブログが信頼できる関係筋の話として来月にも発売される予定のようだと報じていますということですね。またエアパワーはアップルウォッチシリーズ3を地位ワイヤレス充電するために特殊な電波によって検知し、アップルウォッチ磁気充電ケーブルを使用した場合と同じような地位ワイヤレス充電を可能にする特殊な構造を採用しているとの情報もあるようですと。この特殊検知機能はアップルのみが使用可能となっているため、複数のデバイスに対応した地位ワイヤレス充電器で iPhone X、8、8 Plus や AirPods 用のワイヤレス充電ケースの充電は可能でも、 Apple Watch シリーズ3をワイヤレス充電するのは難しそうです。去年発表されたエアパワー、やっと来月出てきそうですけども、アップルウォッチの充電に関してはなんか特殊なゴニョゴニョをしてるようだということらしいですね。
特殊なゴニョゴニョ、
ゴニョゴニョなんか特殊なことをしてると。あの3台 iPhone とアップルウォッチと AirPods 3つ同時に充電できるっていうのが売りですけどね。私はまだ地位のパッドってものを持ってないんで、 iPhone X 持っててもワイヤレス充電をやったことがないですけどね。ただなんか値段高そうなんだよな。
エアパワーっていうのね。
そうそうそう、エアパワー。
お値段はまだわからんのね。
2万いくらじゃなかったかな、なんか値段出てたような気がするな。
そんなにするの、
うん、
そんなにするの、
そんなにするの。
そうやったらもうちょっとお金足して新しいアップルウォッチ買おうかな私
その方がいいかもね。
まあ便利だけどね、コント置けばいいんだっけ。
うん、ただこの写真みたいにベタ置きしたらあの機能は使えないじゃん、時計機能が。あ、立てかけて充電したら時計表示してくれるじゃない、充電中に。
アップルウォッチ、
アップルウォッチ、
うんうん、
ベタッと寝かしたらあの表示が出ないはずですよ。
もう別に部屋に時計あるっけなくてもええよ。
ケイタ君、メモ、スキちゃんはすごい、
お珍しい。
琥珀さん、意識していない意識、多重人格。
違うわ。
そうか、別人格は喋ってたのか。
違う。いや、おるよ多分私の中にはもう一人。
ちっちゃいおっちゃんが。
ちっちゃいおばちゃんだ、ね。
はい、それでは次の。
見た目は小太りとおばちゃんだけどね。はい、
はい。はい。今日は短いです。これが最後のニュースです。インターネットウォッチになった記事です。ネットフリックスを語るフィッシングメールが拡散中、支払い情報の更新を促して偽サイトへ誘導という記事が上がってました。映像配信サービスネットフリックスを語るフィッシングメールが出回っているとして、フィッシング対策協議会は23日注意喚起情報を発表しました。誘導先となる偽サイトは同日15時時点も稼働中ということで、フィッシング対策協議会はクレジットカード情報を絶対に入力しないよう呼びかけていますと。で、今回のメール、件名がですね、前回の支払いに問題があるためアカウントが保留になっていますというタイトルらしいですね。サービス使用料の支払いが未完了だとして、ユーザーが登録した支払い情報の確認更新を行うよう促し、偽サイトへ誘導すると。 いうことですから、皆さん気をつけてね。
まあネットフリックスやってなかったらすぐ分かるよね。
まあね、確かにね。一般社団法人JPCERT コーディネーションセンターによると、国内ユーザーを狙ったとみられる日本語のフィッシングメールに関する情報報告は1月22日から寄せられているということはそうですね。一方、英文のフィッシングメールの拡散は2016年秋頃から確認されていたということで、英語バージョンは以前からあったんですけども、今回日本語バージョンがはびこり出してるよということだそうですんで、まあもし飛んでいったとしても、クレジットカード番号、それから有効期限、セキュリティコード、これらは絶対に入れちゃダメよと。 URL って、URL Netflix っていう文字入ってるな。ただ国番号がなんか国コードがなんか怪しい表記になってるから、その辺でわかるかな、どうなのかな。はい、まあこのもしメールが送られてきて、あれどうなんだろうってわかんなくなったら、普通にネットフリックスで検索して、そこでログインしてみて確認するのが一番いいかもしれませんね。
うん、
ということで今日のニュースでした。おお、もう早速空読み用語の基礎知識更新されてるよ。
ちょっと酔っ払いさん、何してんの。いいから飲みなさいよ。でも僕らは間違いじゃなかった、しかこの世に存在する言葉だったんですよ、ガンさん。
まあまあそういうことだね。
今日はそんなちょっとね、最近言葉が変かもしれんな。
琥珀さん、ヒカキンまたイムステに出てる。あ、また兄弟で歌ってんのかな。
イムステって
ミュージックステーション、うん、あの好きちゃんとこでは見れないやつ。
はいはい。はいはい
はいはい。島根では M ステ見る方法ないよな。
ってことは三つも見れんってこと。
いや、広島ホームで見れます。
ほらほら、感じの悪いこと言う。あのでも会社の人たちもやっぱりそのなんかそういうのを見てるって言うんよ。
あのだってゴーツもケーブルテレビあるじゃん。
なんなん一体。
あの広島ホームじゃなくても瀬戸内放送かなんかあっちを拾ってきてるんじゃない。
分かんないけど、なんか、うん、あの広島ホームでなんこんな番組やっとったとかっていう人が結構おられるんですよね。
あ、ごつも
だけあんたもかって思う。
広島ホーム拾ってきてるのかな。
なんだよって、そんな山陰の人間のくせして広島のテレビ見んでいいって。
え、見れないの？
ガンちゃん見れないよ。ガンちゃん今日えらい絡むね、あなた覚えときなさいよ。
枯れとっちゃう。
だけどいいもん、信澄さんは割と肯定的に意見してくれてるから。私の味方だね。
味方だね。
味方だね。
味方。
じゃあ何、カルパッチョは何ないの。カルパッチョはカルパッチョであるってこと。
カルパッチョはあれは何、生魚とかのサラダあれじゃない。
カルパッチョ、カルパッチョっていう意味が今ね、いろんなものがあるじゃん。言葉は知っとるけど、じゃあ何って言われたらの四字熟語と一緒で、言葉は知っとるけど意味知らんっていう、そのアクアパ
アクアパッツァ、
アクアパッツァとか。なんかね、わからんものがいっぱい。
カルパッチョとは。カルパッチョとは。
カルパッチョってあれかけて食べるやつだよね。
生の牛ヒレ肉の薄切りにチーズもしくはソースなどの調味料をかけた料理の総称。あれ、魚じゃないんだカルパッチョは。肉か。
あれ、魚のカルパッチョあるじゃん。でも、
あ、だからそれは魚のカルパッチョっていう、魚のをつけなきゃいけないんだ。普通にカルパッチョっていうのは生の牛ヒレ肉の薄切りって書いてあるわ。
そうなんだ、うん、それも知らんかったわ。
ちなみに魚のカルパッチョは日本発祥だそうです。
あ、お刺身食べる国だけじゃん、
うん、海外には基本的にないみたいだよ。
よくあのレストランとかでカルパッチョ出てくるよね、
うん、
でもなんかよく分からずに食べてますけど。
あの、うすみさん、辞書引いてくれてる。カルパッチョ、あれ、でもここには魚肉も入ってるな。
本当だね。
ウィキペディアで調べると生の牛ヒレ肉って書いてある。
うん、それで出てきた、確か、
うん、
日本人なんだからさ、お味噌汁とご飯とに煮物、煮物でいい。
タコのカルパッチョでね。
絶対食べません。
いや、この間タコ食べてたじゃん。
タコ、うん、あれは美味しかった。あの煮物、
刺身はダメってこと？タコの
刺身はダメね。
まあ刺身って言ってもタコの刺身って茹でてあるけどね。本当の生の
茹でてないやつあるよ。
ん？
あの大きな足の、
あれ茹でてあるよ。
生足でしょ。あのいっぱい吸盤ついてるやつ。
日本でタコの刺身って言ったらあれボイルしてあるの？
違う、
あの、僕韓国では生で食べたことあるよ、動くやつ。
いやいや、お魚センター行ったら生の足おるよ。
それ生じゃないと思うよ。
生だと思うよ。
生じゃないと思うよ。
生でしょ。
むしみ
さん、いいよ、タコの話は。
むしみさん、それは人の名前ってこと？カルパッチョ、
人こう絵描く人、
うん、うん、宗教画の画家さん。
へえ、カルパッチョさん、
うん、
ほら生のタコもあると思うけど、
あれでもほとんどがゆでタコですよね。
んでもほとんどってことは全部じゃないってことじゃん。
日本で生のタコ刺身食べたことないな。
私は食べたことあるよ。
嫌いなのに？
うん、しょうがないけど食べた。
しょうがないんだ。しょうがないんだ。
ほら、生タコの刺身ってあるよ。
でも高そうだよな、生ダコ。生きてなきゃダメだもんな、さばくまでは。
なんかだっけ、なんかあるんだって。私は嫌いだけど。
マリネとカルパッチョの違いってわかる？
マリネは酢が入ってるでしょ。
あ、そういうことか。そうだね、確かに酢だもんな。はい、海景温泉ご招待、ご招待プレゼント、ご招待じゃないよ、海景温泉気分プレゼント。今のところ1名様だけですね、応募。
みんな魅力ないんだと思うよ。あの、誰も来んかったらいいよ、野田ちゃんにあげるから。みんな
言っちゃったよ。誰から来てるか言っちゃったよ。
あ、言っちゃった。いいじゃん、いいじゃん別に。 いいじゃん、別に悪いことしてねえよ私。
まあね、
だって、うん、応募してしたのに、あれじゃ名前がなかったらいけんじゃ。ソラちゃんがくれた温泉に入りたいって書いてたね。
さあ果たして他に応募があるのか、
うん、まあなくてもいい、いやあのちょっとしょぼくてごめんなさいって感じだなと思ってちょっと後悔しています。もう一回行こうか。
カニ食べに。
もうカニはない。しみたみしみたみたかか届かっとっに、いやいや、ちみたみたかが、トトカルチョの言い間違いでここまで引っ張るとか酔っ払えちょうだよ。何あなたのこの言葉がおかしかろう。何このちみた、ちみたみたたかが。
あ、これ、君たち、たかがトトカルチョの言い間違いでここまで引っ張るとかって意味じゃない。
これガンちゃんのこの言葉こそどぜなさいよ。
ちみたみ、
何言い間違い、言い間違い、
言い間違い、言い間違い、
酔っ払い、
酔っ払い、言い間違い、そう順語じゃん。
違うよ、もしかしてこれ出雲弁ですか、言い間違いって。
あ、出雲の方は間違いって言わずに言い間違い、間違いっていうのは、
なんかいい松買ったみたいなことだよね。あの1億ぐらいの松買ったみたいな、いい松がいい、
1億の松
よくやっとるじゃん、ね、盆栽で
1億円の、あー、格付けランキングか、
うん、いい松がいい。
あれはでかくないで、ちっちゃいで。
言い間違い、言い間違い。今度から言い間違いって言うけ、ガンちゃん。
もしかしたら言い間違いっていう回があるかもよ。
ないよ。
なんか間違いとかっていう回がありそうじゃん。ねえかな。
そうだね。あるかもね。
あるかもや
ん。なんちたって、カルトッチョ。あるんだもん。なんだかな、
なんだかな。
なんだかな。
はぁ、はい。というわけで、まあ、もう先週から1週間経っちゃったよ。うん、温泉
土曜日にいたんですよ、
うん、だからもう1週間じゃん。
なんか温泉に行ったのに体がなんかあちこち痛かったりとか、三つあん腰が痛い言うとるし、
あ、まあこれは温泉行くまでのあれだけどな、ちょっと軽いぎっくり腰っぽい、
なんか、ね、うん、なんかさ、すごいなんか清水から飛び降りたのに、私なんか温泉行ってからもなんかいい思いして、なんかこう罰が当たったような一週間ですね、今週。本当にいろんなことが次から次に起きて、私何一人でいい思いしたけど罰当たってるとかと思って。本当にね、
温泉で疲れたんだ。湯あたりじゃないけど、
はい、普段シャワーだけで済ましとるけん体がびっくりしてはいるんだと思いますけど。
でそこでいっぺん体が温まったのにまた体が冷えてきて温泉を欲してるんじゃない。
ねえ、まあ、でもやっぱりちゃんと体を温めることをせんと、あのやっぱ体温も下がるのよね、きっと。だけ私体温低いんかなとかって思うんですけど。
飛び降りたショックで骨折した。
誰が、あ、私。そうそう、まさに骨折りですよ、今週。もう大変な一週間だったんですよ、本当に。本当にね、まあ、あの 人生というのはいいことばっかりでも悪いことばっかりでもないということがよくわかった
まあね波がありますよ、波が日刊ほぼ糸井新聞読んどらんのか、言い間違い。
それなんだ、
あれじゃないの、糸井重里のあれじゃない、あのほぼ日手帳とかってあるじゃん。
知らない、私ヒペのみこちゃんしか知らん。
え、何
ヒペのみこちゃん、
何それ。
ヒペのみこちゃん知らん、4コマ漫画。
ヒペのみこちゃん
昔あったよね、ヒペのみこちゃんって。最近見んけど、あの字綺麗に書くとかっていう、ヒペのみこちゃん。
あ、ヒペンってそのヒペン、
ヒペのみこちゃん。
でもそれ知らない。日ペン、
なんで新聞どこにも出て、ヒペンのみこちゃんでしょ。
小白さん日ペンって書いてるよ
私は子供の頃ヒペンのみこちゃんだったのも
日ペンだって、日ペン。あの新聞の折り込みとかに入ってるやつでしょ、あのペン、ペン字がうまくなるってやつ。
あれに漫画があったじゃん。
あれ日ペンだよ。
私日ペンのみこちゃんで今まで生きてきたの。
ガンちゃん大変だね
でもお散歩さんは日ペンって書いてるよ。
あ、日ペン、日ペン、日ペン。
ほら、日本のことを日本とか日本とか言うのと一緒だね。
でも日本とは言わんねん。
ヒペンのみこちゃんだね。だって私そうやって育ってきたんだもん。
誰に教わった？
自分だけで、あの口にも出さず、あ、また出てるヒペンのみこちゃんって見てた。
そこで口に出しておけば誰かが修正してくれたのに。
もうね。うん、あのね、みっちゃんそうやって言うけど、うん、結構この年になるまで、そうだったっていうことない。私あの本当このここ 2,3 年であの完璧っていう感じがあるじゃない、完璧にこなしたとか。
完璧、
あの完璧のペキっていう字、うち壁だと思ってたんよ違っとったんよ。
あ、壁、壁画の壁ってことか。
うん、完璧のペキは壁っていう字だと思った。違う。それにここ 2,3 年に気づいた。だけどそういうことってあるじゃん。
なんでそれに気づいたの？
ん？なんかテレビとかでその完璧、なんかクイズの問題かなんかで完璧って書いてあって、うん、で見とったら、え、何この字？見たことないんだけどと思ってた。だけさ。うん、そんなもんよ人生なんて。いいのよヒペのみこちゃんで。私は、私は死ぬまでヒペのみこちゃんで通す。
じゃあ来週月曜日からヒペのすきちゃんというふうにみんな呼んであげようね。
なんで、日ペンって何これ、そもそも何なんこれ。
日本ペン習字なんとかじゃないかな。
また適当なこと言う。
確かなんかそんな名前だったと思うよ。
ヒペのみこちゃんだよ。
あの通信教育は。
ヒペのみこちゃんじゃないの？ヒペの、ほら、ヒペのみこちゃんってヒペのまで入れたら出てきたよ。あ、でも日ペンって書いてある。読み方は日ペのみこちゃんですって書いてある。でもヒペのみこちゃんで、ね、ヒペンってまで入れたらミコちゃんって出てきた。ちゃんとやっぱりヒペンって読む人いるんだ。
スキちゃんと同じレベルの人がいっぱいいるわけだ。
いるいる。ほらほら、日ペンのミコちゃんなんだ。日本ペン習字研究会だって。
へ
え。日ペン。いいやね。そうそう、お散歩さん、その字その字。私でもね、目で見て、え、完璧のペキってこんな字なんって思ったけど、一回もね実際書いたことないです。 て私ずっと感じてそれで多分そこ罰だったんだろうね。
でも自分的には絶対合ってると思うからそんなとこ間違ってないと思うんだよな。
私の学力が伸びなかったのはなんかね、うん、子供ってその間違ったとこちゃんとその何が間違ったんかっていうのを確認させてここは違うでこうだよっていう正しい答えを教えてこう吸収していくことで学力伸ばすらしいんだけど私間違ったとこ一切見ないのよ。テストとかでも点数しか見んけだけずっと自分で思い込んで生きてきたよねここまで。
怖い怖い。
え、みんな間違ったこと知っとる？ちゃんと自分が何間違ったか。
一応何間違えたかは見るで。
うっさ
ー。本当だよ。
小白さんは堕落を墜落と書いたことがすげえ笑う。いいいい人間だもの。相田みつお。
以上、ソラウミ IT ニュース1646回、2月23日でした。お届けしたのは？
あれ、今日もコメント読まんかったね。
あ、そうだ
った、ね。今日読むって言ってたのにね。
いや、昨日読んだよ。おととい読まなかったから。
昨日おったよね。
いないよ。
昨日いなかった。
うん。
毎年言うけど今日は野口五郎の誕生日だよ。のすきちゃんと。
そこは忘れないんだね。のみちゃんでした。それではまた来週三四ただものだんだん。あ、富士山の日でもあるんだ
今日。
うん、
うーん、
小白さんが書いてくれてる。
ありがとうございます。
あら、あうちゃん、でも残念。
野口五郎の日ですよ。
Soraumi IT News.